皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回はポッドキャスト初リスニングだっていう方々いらっしゃいませ。そしてレギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。時々今日みたいにブログには書いていないポッドキャストだけの特別コンテンツもお送りしていますよ。この前2017年春季来日ツアーが終わりまして、ようやく昨日メルボルンに帰ってきました。メルボルン、成田、新宿、福岡、成田、札幌、新宿、名古屋と続いて東京を1週間こなして帰ってきたのが今回のツアー。お会いできた200人以上の皆様、楽しんでいただけましたでしょうか？やっぱりこうやって実際にみんなからの質問やエクササイズ、クラスへの反応、そしてそこで出てきた声を聞くと、もっともっと伝えていきたいものが見えてくるし、わからないところも出てくるし、モチベーションも私自身のね、も上がっていきます。特に今回はキズセミナーもあり、若い子たちの今というのを見ることができました。2016年が初だったキズセミナーですが、今回の方が2日設定ということで、1日じゃ見えない2日目の上達というのも見えました。初日と2日目の間が1週間あったので、どれだけその間に覚えてられるかっていうのと、自分でどこまで練習してきたかっていうのが見たかったのね。そしたらすごく強くなった子たちが多くてびっくりしました。ちゃんと順番を覚えてきている子、自分の言葉で質問ができるようになっている子、考えてきたんだなぁと分かる子たちも多くいました。逆に1日目と2日目で変わんない子もよくいるし、1日しか受講していなくてもその中でどんどん上手になる子もいた。つまりレッスンの量と質はあまり関係ないのかもしれないですね。本人の気持ちが大事なので。参加者に書いてもらうフィードバックの文字や内容からも、今回の子どもたちがどんなことを考えながら参加してくれていたのかが見えました。やっぱりね、自分の考えや気持ちを言葉にできなかったら頭に入っていないということになるんですよ。これはもちろん大人でもそう。たとえ人前で話すことが苦手な子でも、フィードバックシートに書くことはできる。逆に並んで様々な質問をしてくれた子たちもたくさんいましたが、それがどこまで分かってたかっていうのは、本人の書いたフィードバックシートを見ると分かっちゃったりします。今悩んでる言葉という部分に、初日に彼女が質問してくれて彼女に答えた質問がそのまま載ってると。1週間後に書いたフィードバックシートあったので、前に質問した答え忘れちゃったのかとか、頭に入ってなかったのか、それともその時の説明が分からなかったけど分からないって言わなかったのか、もしくはほっといたのかなど、キッズだけでなく全ての参加者にフィードバックシートをお願いしています。これは私の方で参加者がどんな理解があったのかということや、もっとクラスの中で改善できる言葉などを探すためでもありますが、参加者がどんな言葉を使っているのか、悩みは考えている悩みなのか、それともいつも先生に注意されていることを羅列しただけで考えている姿が見えないのかなどが見えるから。名古屋セミナーではある程度の年齢がいった子たちから上が参加できるようになっていたんだけれども、ママに申し込んでもらったなどという言葉が出ていました。あのね、ママって家で呼んでても先生の前では言わないだろうとか、それを書いちゃわないだろうとか、そういう甘さがレッスンでも見えるから上達しないんじゃないかなと思ったり。名古屋は2日セミナーで朝レッスンがありました。バレエレッスンの後に体を作るクラス、そしてその後にターンアウトのクラスと続きます。2日目はまたレッスン、そしてボールを利用したクラスとストレッチクラスという形で終わっていたのね。だからね、2日目のレッスンの前に見たいのは、1日目に少しやっただけで体が変わった後自分で体験したエクササイズをクラスの前にやること。そしてそれをやるから体が上がってないとか温まっていないっていうことがないはずだけど、床でおしゃべりしながらストレッチしている姿が見えました。もちろんターンアウトクラスでやったことが感じられなかったのならば仕方ない。だけどさ、みんなが分かるようにビフォーアフターをペアになってやったわけですよ。そしてその中で全員ができてた。ほとんどのセミナーのフィードバックシートに書かれているアンデオールが分からないとか、ターンアウトができないとかっていう悩みが本気の悩みであったのならば、初日に、つまりね、24時間以内にね、それを解決する方法を自分の体でやってるわけ。それをレッスン前、つまりターンアウトが一番使いたいレッスンの前にやらなければ、 私はその悩みの責任は本人にあると思う。上手になりたいと簡単に口に出してはいけない。上手になる気がなければね。外部セミナーに申し込んじゃいけない。勉強する気がなかったらね。そして何よりも自分で自分の責任を取らなければいけない。特に今回、名古屋も含めダンサーのためのボディコンディショニングセミナーはキャンセル待ちだけでも1グループできちゃうほどの人数が希望してました。勉強したい人たちはたくさんいるんだから、お母さん方、娘さんが本気じゃなかったら申し込まないでくださいね。ママが申し込んじゃってきちゃいましたっていう人がいたならば、海外からこのためにバレエ学校から帰ってきて勉強したいっていうプロ志向の子たちがかわいそうですから。そしてもちろん本人のためにお金を使っているご両親や時間を使っている方、学校を休んできたんであれば、そのような人たちにも迷惑がかかっているということになる。バレエはやっぱり一人じゃできないんですよね。バレエレッスンの中でやってることを毎日の生活やりなさいと言ってるわけではなく、子供の時間がなくってすぐに大人に成長しちゃいなさいって言ってるのではないけれども、バレエっていう習い事の中で求められるものはあるわけで、でその区別ができなければ先生の前でママっていうようになっちゃうんじゃないかななんて思うのね。自分の中でのラインの引き方っていうのかな、親と本人との温度差、これは今回様々なところで感じました。朝早起きして申し込んで、地方からお金をかけて出てきて、参加させた我が子のメモがあまりにも悲惨でなんていう悲しいメールをいただきましたが、これはね、実は素晴らしい発見だと思う。子供のレッスンを初めて見たというのも、何度も先生が言ってることができてないのにもかかわらず、そしてそれが素人の親にも見えちゃってるのに、踊ってた本人は満足げに帰ってくるのを見て正直困ったというメールも。キズセミナーは特にこういう部分を大事にしていきたいので、踊るスペースを多少減らしても見学者に来てほしいと私は思ってるのです。なぜかというと、やっぱりバレエには親のサポートが必要だから。金銭的なこともそうだけれども、トウシューズやコンクールなど最終的決断は未成年ではなくて親の方に、保護者にあるとしたら、その保護者がやっぱりバレエを理解していないと、これはバレエの言葉がわかるとかじゃなくって、どういうものなのかっていう大きなものをね、が理解できていないと、なんでトウシューズ履かせてくれないんですかって言ってやめちゃったりだとか、コンクールの方が発表会より安いからって言って他に移っちゃったりとかしてしまうと思うの。でもコンクールじゃ学べない、発表会だからこそ学べるものっていうのはたくさんあるわけですよ。みんなで作るもの、つまりチームワーク、他の年齢の人たちと一緒に合同でレッスンすること、他のエリアでバレエを支えてる人たちと出会えることか、音響さんや衣装さん、そして芸術監督だったりだとか、そのような人たちと触れ合うことで仕事の幅だったりとか社会の理解が生まれるわけだから、コンクールが絶対ダメだって言ってるわけじゃないけれども、それを知らないと、お母さん方からにとってはバレエイコールコンクールで優勝してスカラーシップ取って海外に行くみたいなゴールデンルートみたいなのができちゃうと思うのね。でもね、そうやってプロになってる人の方が実は少ないんですけど、教師講座の質は年々上がっていて、そして毎年コンスタントに新しい教師の方々が参加してくださっているので、本当に本当に嬉しいです。私は年に一度このように2日しかセミナーを子供にしないけれど、それで大きく変わる子たち、変われる子はね、すごく大きく2日で変わるわけです。子供たちが継続して上達していくためには、やはりお教室の先生の力が必要。冬季バレエ講習会に見学にいらっしゃって、その後の YouTube に上げたビデオを見て内容を完全にコピーして子供たちにやらせましたという先生や、キッズセミナーでやったエクササイズを他の子たちにもやらせてますという人たち、何人かの生徒を引率してきた人たちは、そこのセミナーで習ったことをお友達に自分たちの言葉で発表して教え合うなんていうことまでやってくれた人たちもいました。参加者同士で勉強している姿や、あまりにも肩甲骨の動きが楽しすぎてハイになるグループまで、忙しくて全部は受講できなかったけれどマスタークラスだけ毎年来て復習してますという人もいて、今後の日本バレエ界の質を底上げしてくれている人たちがやっぱりこういう教師の人たちなんだろうなって思いました。良い先生というのはコンクールにどれだけ生徒を送っているか、プロになった子がどれだけいるかではないと私は思います。生徒たちを引っ張り上げてくれる、人間としても大人としても厳しくだけど嫌みったらしくなく、そしてその結果この世界に憧れてプロになりたいと思ってくれたりとかね、その道に進みたいと思ってくれたりとか、もしくはバレエと何とも関係ないように見えるけれども、バレエで培った チームワークやネットワークを使って大人になった時の社会貢献ができるなんていう生徒を送り出すこと、それがいい先生っていうものなんじゃないかなって私は思うんです。解剖学が 100% の答えでないけれど、怪我して嬉しい子はいないし、痛みを相談できないと辛い。みんながみんな同じ体でないからこそ、バレエの美しさを解剖学をヒントとしてね、伝えることができたら、より多くの人たちをサポートできると思うのね。たとえそれがプロを目指していないとしても、新しいことを学ぶって人間の欲求です。勉強欲とか。だから、プロを目指すことが尊いわけではないんだけれど、習い事って上達しないと楽しくないからさ、その上達っていう部分をむやみやたらとバリエーションで形だけで覚えさせるんじゃなくって、年齢だからってトーシューズを履かせるんじゃなくって、もっといつもの練習の中でできることがたくさんあるはずなんですよね。福岡や札幌で足のアーチの感覚がその時できなかったとしても、手でできるようになっただけで嬉しいんだからさ、そういう小さなビクトリーをもっと大事にしていけば、無理せず怪我せず、だけどすっごく上手になる子たちが増えていくと私は思うんだけどね。とまあこんないつもの愛さん節なポッドキャストでしたが、終わる前に2つだけお知らせがあります。1つ目は塩お料理に使うやつです。今回ツアーすごく長くて、今までの春季来日ツアーの中でも一番長く4都市を巡ったんですけれども、その中でホテル暮らしが長くなると乾燥もするし、毎日大きな声で喋ってるので喉にくるのですが、今回は塩でうがいを徹底しました。当たり前みたいに聞こえるけど、ただのうがいじゃなくてすごい濃度の濃い塩でうがいしました。だからね、塩のボトルをいつも持ち歩いてたんですよ。そしたら大きな違いがありました。もちろん3週間にわたるツアーで最終日に声は枯れてたけど、喉は痛くなかったし、次の日のリカバリーもとても早かったです。なのでこれは大声で指導するバレエ教師の皆さんや、オーディションなどでホテル生活をするダンサーたちにおすすめなので、しようというお知らせ。2つ目のお知らせは、先週のポッドキャストでご紹介させていただいたバレエの立ち方できてますかブック、今現在で400冊を超える先行予約申し込みが来ています。チラシでご紹介されていたアドレスが間違ってたので、ここでもう一度ご連絡しますね。先行予約したら Amazon のスクリーンショットを book@balletstance.com にメールしてください。 book@balletstance.com にメールしてください。スクリーンショットがわからない人は、お名前と受付番号とか購入番号とかっていうのがレシートに書かれているので、それを自分で書いて送ってくださっても OK です。機械音痴なんでとか、スクリーンショットって分かりませんでしたっていう人たちからのメールが多かったので、これでも OK にしました。立ち方、つまりバレースタンスができてないとターンアウトもできないですよ。なぜかって、立って骨盤を安定させる筋肉がターンアウトの筋肉なんですもの。しっかりと立ててなかったら、骨盤が安定してなかったらね、ターンアウトの筋肉はまっすぐ立つ方に 100% エネルギーを使わなきゃいけなくなっちゃいます。じゃないと転んで頭打って死んじゃうかもしれない。体はいつでもサバイバルモードです。まっすぐに立つことが簡単にできて、初めて余裕のできたターンアウト筋肉たちが、うん、まだ力が残ってるからバレエのターンアウトしてやろうってできるわけよ。バレエダンサー以外使わなかったら、この筋肉たち進化の過程でなくなっちゃってますよね。だってバレエやってる人口ってほら全体で見たら少ないわけだしさ。骨盤の安定、特に片足とか重心移動、つまり歩いたりとか走ったりとかするときに使うから、みんなのお尻の中に、そう、お父さんでもお母さんでもバレエやってない人でも内股ちゃんでも存在してるわけで、それを他の人と違った使い方するのがバレエダンサーなんですから、まず最初は人間らしくならなければいけないのです。なんていう話を今回の春季ツアーでいろいろなところでしたし、初心に戻れっていうことで、まずは人間になってねと言い続けて4年も会いましたし、今回バレエスタンスの本でも書いていますから、これを締めに今日のポッドキャストを終わりにしようと思います。気になる人はぜひ特典のつく先行予約でどうぞ。Amazon から佐藤愛、もしくはバレエの立ち方できてますかと検索すると出てきます。ではまた来週のポッドキャストから普通のブログピックアップに戻りますので、そちらでお話しいたしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。